ドライブユークレイジー、 B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。はい、お便りをいただいております。ラジオネーム塩胡椒さん、長野県の方ですね。中身としては、まあ最近そのホームアウェイのユニフォームじゃなくてサードユニフォームみたいなを着るケースが多いようにお見受けをしますが、これどんな風にこう手続き的になってるのっていう話ですね。まず一つが、まあそれについては各クラブがリーグに申請すれば、そういうサードユニフォームとか、まあ記念ユニフォームとかそういったものを採用することができますよということです。で、あと選手名の表示を今もう本当に名字とかになってますけど、ニックネームとかでってできるんですかね、 B リーグはという話です。これについてはあんまりないですね。あんまりないですけど、一応ルール上は実行委員会に上げていただいて、そこで承認がなされれば、そういったニックネームで、やることができるということです。まあ実行委員会というのは各クラブ B1、B2 の全クラブの代表者が集まってですね、まあ1ヶ月2ヶ月、まあその間こともあるんですけど、集まってリーグの運営の大きな方向性を議論して決め、ある程度方向性を決める。最終的に決定するのは理事会なんですね。でも理事会に上呈する前の議論を全社長が集まって、まあ、B1、B2 で分けたりすることもありますけども、やる場があるんですが、まあ、そこで、申請を挙げていただいて承認がなされれば、ニックネーム等々をつけることもできると。そんなルールになっております。ありがとうございます。続きまして、ネクストビッグピボットの梶川さんからもお便りいただいております。まあなんか、島田のマイクのこちらで公開でお礼をさせていただきたいという、なんか、メールではなく人生で初めてラジオ番組にお手紙をさせていただきますということでいただきました。なんとなく、まあ私がそんな大したことやってるわけじゃないですけど、日頃いろんなことやってるということで、ありがとうございますということで、お礼の気持ちを、お手紙いただいたと。いうことで、この梶川さんはですね、いわゆるその、まあ、スポーツ界のね、社会貢献活動、まあ、今で言ったら SDGs とかね、ジェンダーの問題とか、そういったところに、まあ、一生懸命取り組んでですね、各チームとかね、協会リーグとかに、まあ、アドバイスとかされてる、そんなお仕事をされてます。本当にいつもありがとうございます。はい、それではですね、今日も元気に参りたいと思います。それでは島田のマイク、スタートです。
ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、
B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイク。はい、皆さん、本編の方に入る前にですね、私ヘッドスパに行ってきましてですね、ヘッドスパとかマッサージが好きだってことは先だってお話をしましたが、ヘッドスパも好きなんですよ。で、結構なんていうんですかね、歯ぎしりがというか噛んでるんですね、夜中にね。だから結構頭痛というか頭重たくなりがち。皆さんもね、このパソコンのところにずっと向かってると疲れると思うんですけど、ヘッドスパいいですよ。で、まあ、ヘッドスパってもう調べたら、まあ多分、最寄りのところに皆さんあると思うんで、まあそれもそうですし、まあ、結構最近だと、美容室とかでヘッドスパをサービスとして提供しているところもあるので、ちょっと皆さん、やってもらいたいな。まあ最近私、久々に、もう本当に先週行ってきたので、感想を言っていいですか？
お願いします。
部屋が暗くなるんですよ。部屋が。で、髪を切って、で、シャンプーするじゃないですか。そしたらそこからそのまま行くんですけどね。40分ぐらいで。そしたら急に電気消すんですよ。そしたら急に音がね、小鳥のさえずりが鳴るんですよ。もう完全に森の中ですよ。本当にそれだけでなんか嬉しくなっちゃって。いいですね、こういうのとか言いながら。で、始まって。で、シャンプーしながらの、もうオイルとかで首とかグニグニグニグニやってくれるんですけど、40分コースだったのに、あまりにも気持ちよすぎて、もう7、8分で記憶ないんですよ。はい、終わりましたって言われて、優しい、女性の方にやってもらって、優しい声で、はい、終わりましたって言われて、もう終わったんですかって。こんな気持ちよかったのに、ずっと寝ててですね、リアルに感じられなかったっていう、 結構皆さんね寝るんですよね。これ寝ますでしょ。やったことありますか、橘さん。
そういう時
何分ぐらいで寝ますか。すぐ寝ますか。
時と場合にもよりますけど、歯医者とかでも寝ちゃうんで結構
リラクゼーション感半端ないですね。歯医者は寝ないですね、口開けたまま。
小さい頃から矯正で通ってたからことあるんですけど、
は
い、
もう
寝ながら口開けてくださいってできちゃうんですよ。
そのまま寝ちゃう、寝れちゃう。
寝ながら口開けてとかいいにしてとかな。
すごい技術をお持ちにな。立花さんは寝ながら口を調節できるそうです。開閉を。という気持ちよいことがあってですね、ぜひ、リラックスしたいなと思うときに、選択肢としていろいろあると思うんですけど、ヘッドスパ。これ私は1ヶ月に一遍やるってことを決めました。はい。美容室に行った時にこれ必ずやろうってことを決めました。もうやっぱ気持ちいい。なんで、そんな、今日、何の、脈絡ものない話をしてますけども。ちょっとですね、いつものバスケネタから離れて、実は私、今年1月1日からノートですね、上げてて、実は毎日上げてるんですよ。もう結構意地でも上げてるんですけどね。で、書き留めてることとか、いろんなこと留めてたことをこう表現してますこと、まあ言ったと思うんですけども、ちょっと今日はですね、その中で2個ほどピックアップしてみようかなって。まあブログを見てない方もいらっしゃるんで、ちょっと、基本的には皆さんの朝礼のネタとか飲み会のネタになりそうなものを上げてるので、ちょっと読むだけで一つネタが増えるような感じだと思うんで、ぜひチェックしてほしいんですけども、ですね、その中で言うと、ちょっと今ね、ここにいるスタッフの皆様から、これはといった二つ、視観察が深いということで、ちょっとで、これいつだろう。1月の21日にですね、私上げてるんですけども、これ何かというと、昨年ね、NHK の大河ドラマの、主人公でございました。渋沢栄一さんの人間観察法として、まあ、有名な、視観察ですね。で、この視観察何なのかっていう話なんですけど、視っていうのは、いわゆる、まあ、人間をこう見抜くときに、結構人間って、まあ、表層的なところと内面的なところなんて全部見えないから、本当のとこわかんないじゃないですか、人のことなんて。だけど、これはすごい。この視観察はすごい。で、三つの視点ですね。で、視観察の視ですね。これは見るっていうか、視なんですけども、これはその人の見た目や行動、もうそのまま。いわゆる、まあ、ファッションとか、もうこの見えてるものですね。見えてるもので、あ、だいたいこういう人かな。何々大学、あ、ってことはこんな感じ。まあまあまあ、なんとなく皆さんのイメージある。見たまんま。で、観ですね。視観察の観。これは、観察の観ですね。これは、その人の動機を見ますと。動機ですね。つまり、何々しましたと。そしたら、なんでそんなことしたの？いや、僕はね、実はね、こういうふうに思ってて、こんなことをしたいと思ってるんですよ、みたいな。いわゆる、何かの行動に対して尋ねたときに、その方が答える動機ですね。でも、これは共通してるのは、まあ、見た目にしても、その動機に対しても尋ねて答えてるんで、まあ、要は、それは本人が言ってることじゃないですか。心の内じゃなくて、それもカモフラージュっていうか、こう、ね、違うことを考えてても、口先で違うこと言ってるかもしれない。それに騙されてしまうってことですね。だから、そうわからないと。でも最後、視観察の察だけは、ここが深いんです。これすごいなと思って、私一回本で読んだらすげえなと思ったんです。ここまではまあそう。まあ、普通に皆さんがやってるから、奥がわかんないから騙されたり、あ、こんな人と思わなかったらなるんだけど、ここがすごい。察は、ですね、その人が何に喜び、何に満足してるかを見ることで、その人の本質が見えてきますと。そういう話なんです。で、例えば、アフリカのね、例えば非常に大変なところがあって、その人たちの苦しんでる人たちに、僕ができるものは全て捧げたいって、まあ、例えば言ってますと。で、持ってる財産も寄付しますとか、例えばですよ。まあ、言ってたとします。だから、その人たちのために生きていきたいです。みたいなことを言ってたとして、まあ、例えばその人が、実は、毎晩、飲み歩いて、散財してて、うん、もうなんかそんなことを言ってる人とは思えない行動があったとします。ってことは、その人が喜んでるのは、例えば、飲み屋さんでチヤホヤされることが喜びかもしれないね。だから、喜びはその子たちを救うことだ、それが使命だって言ってるのに、実際言ってることとやってることが裏では違う動きをしてます。ってことは、その人の本質は、そこで、結局、人からこう、 いいように見られたくて、あの別のところに思いは本音はあるというような見方をしたらいいんじゃないかみたいな話ですね。だから実際にその人の言ってることとやってることの、まあ、答え合わせみたいなとこ時には、その人が実際本気で何にこう満足して取り組んでるかみたいなところをちょっと覗きに行くと本音が見えてきますというお話です。ですんで、この最後のところすごい難しいんだけど、それを引き出していくっていうか、それを見に行くのが難しいんだけど、ただ、でもそこの、やっぱり、普通はこの死と勘で終わりだと思うんですよね。その人の見た目と、なんとなく話をしたら、こんなこと言ってたから、あの人はあんな性格なんだよねって終わっちゃうじゃないですか。でもそれってほぼほぼ違うんで、違うっていうか、違うケースの方が多いんで、じゃあどうしたらそれ深掘りできるのっていうことの一つのヒントですよね。ということで、死観察、察ですね。その人が本当に何に喜び、何に満足してるかっていうのをちょっとチェックすることでですね、人の本質が見えてくるという、そんなお話でございました。
自分が人のことを、うん、まあ、判断するっていうことのお話だったんですけど、
うん、
逆にこう自分の本質を見つめ直すときに、
うん、
プロジェクトがなんか活かせるのか。
その通りですね。だから自分が本当にこう何かやろうとしてやってますって言うんだけど、実際の行動とか思いがそこには直接につながってなくて、違うことをやった時に、俺これ言ってるけどこれ違うよねって自責の念も込めてね、修正するってこともそうだし、そう、逆の見方で自分のこの行動を律していくっていうのは、まあ、あるでしょうね。両面あるでしょうね。はい。ちょっと今日は私が相手を見抜くときの話をしましたけど、おっしゃる通り、自分にも置き換えられる話かなと。そんな風な話。こんなことをちょいちょい書いてますと。でですね、もう一個なんかないかなって思ったときに、幸福感行きましょうかね。これはですね、1月の26日に上げてるやつなんですけども、こんなあったんだって知らなかったんですか？もうなんか新聞とか雑誌が出てきたのをメモってるだけなんですけどね。2012年から毎年世界幸福度ランキングってのあるんですよ。まあ何でもランキングつけりゃいいってもんじゃないですけど、ランキングつけてるんですって。で、日本は2021年去年56位ということで、先進7カ国の中では最下位ということで、フィンランドとかデンマークが1位とかなってますということですね。で、どんな風な調査をしてるかというと、基本的に調査で用いられるのは主観的な幸福度を調べるためのキャントリルラダーと呼ばれる11作法だそうですということで、まあ0から10までの11階段でどの辺に位置してますかっていうことを、とある質問からこう表現していただくということで、まあそこに、加えてですね、一人当たりの GDP であるとか社会保障度などの社会的支援とか健康寿命とか、そういったものも加えてこう質問を投げてて、出てきてる答えをまあデータ化して、まあランキングしてるということなんですけども、まあ基本的に日本人がなんでこんなにそれなりにハッピーというか、別にこう治安もいいし、経済的にもある程度恵まれてるのに、そんなに他の後進国よりも低く出るのかということの分析においては、まあ専門家から言わせると、日本人は基本的に謙虚なので、その、まあ別に誰に見せるわけじゃないし、誰に見られるわけじゃないんだけど、その質問に対して常に謙虚に低めに答えてしまう習性があるんではないかということをおっしゃってました。あとは自己肯定感が低くて、日本人は完璧を求めすぎたり、細かいところに気にしすぎるという国民性だからではないかということを言ってました。どう思います？皆さん。そうですかね。この日本人の自己肯定感がなぜ低いのかって別に答えはないんですよ。何か分析結果出てるわけじゃない。どこら辺にあると思う？
完璧を求めるところとか、先ほど少しおっしゃってましたけど、うん、その100達成としたら120ぐらい達成でやっと満足っていう人が多いのかなっていうイメージはなんとなく日本人って多いのかなって気はします。
うん。やっぱテストとかもそうだけど、80点、90点とか取らないとって感じがあるじゃない。うん、60点って言ったらなんかちょっと低いってなっちゃうじゃない。うん、でも結構他の国とかいろんなとこ見ても60%とか60点って、いいってする感じのところはやっぱ多いよね。うん、日本人はやっぱりそういう意味では目線が高いっていうのは基本あるっていうのは合ってるかもしれないね。どうでしょう、 立花さん日本人の
目標はでも高く設定しがちなのかな、うん、
頑張りすぎかなこれまた前回もお話しましたけど徳島ガンバローズで言いましたけど頑張りすぎなのかなな
んかそのテストの点数じゃないですけど、うん、やっぱり仕事をする上とかでもプライベートのなんか自分の目標とかもそうかもしれないですけど、うん、やっぱり完璧を目標に置くのかなっていうのは、うん、まあ海外で長く生活したこととかはないのでわからないですけど、うん、なんかこう旅行とかに行ってもなんかあそんな適当でいいんだと思ったりとか、うん、外国の人を見てると思ったりすることは結構あったのでなんか基準がそもそも合格点とか目標自体はやっぱり高めなのかなっていうのは
高いねやっぱそうだね今の聞いてるんですよ適当だもんね海外とか行くとね
適当だし適当になんかする側される側いたらする側も適当だしされる側もそれで気にしないし、
うん、
っていう感じかなってこう旅行とかしてるレベルだと、
ね、時間とかもそうだし電車とかもねもう遅れてきたら当たり前じゃない日本みたいにこんなにきっちりしてないしねもう少しでも遅れたけどもどうしましたってなっちゃうもんね。
そうっすね、確かに。
うん。どうですか？どんな風に感じますか？これ。
なんか、教育とかで、こう、なんとかしちゃダメよとか、
うん、
なんとか、これはなんとかしなさいとか、
うん、
教育のこう方法にもこう、その理由があるのかな、うん。これができたらいいよね。これができたらもっといいよね。みたいな、こう、だから足し算的な発想っていうよりは、
うん、
こうなんか一個の基準からどれぐらい到達してなかったら、こう引き算の判断みたいなのが強いのかなってイメージで、
そうだね、
まあ、そこが肯定感の部分に繋がってるかなって個人的には思いました。
それってこれ今に始まったことじゃないよね、日本のね。多分ね。ずっとそうなのかもしれない。確かに、やっぱりこう褒めるのも下手だしね、日本人ってね。どっちかっていうと、今言った、いや、これやっちゃダメよ。これはダメだよね。これは注意しないとね。これをもっとこうしたらいいのにっていうか、ポジティブに言うよりは、どっちかマイナスに言う傾向があるかもしれない。子育てでもそれやってるかもしれないね。子供に対してもね、これやっちゃダメって言ったでしょ。みたいな。うん。だから、教育環境も影響してるっていうのはあるわね。まあ日本人だからっていうのもあるけどね。だから、まあできる限り、まあこう、まあこれちょっと憶測でしかなくて、今こんな話をしたんだけど、まあ自己肯定感が低いことが、まあ幸福感につながらないってことは間違いないだろうと。まあどんなにお金持ちでもそれ以上お金が欲しいと思ったら幸福じゃなくなっちゃうから、まあどこで、まあ樽を知るっていうか自分のこう納得できるところをちゃんと持って、まあ欲張らず、まあ少し悪いからっていちいち一喜一憂しないで、まあこのぐらいで元気に楽しく生きられるんだったら十分じゃんっていうようなか、ちょっといい加減なところはあった方がいいんじゃないかなと思いますよね。私なんか完全にそうですからね。結構、さっきのなんだろう、その時間が遅れるとかってのはイラッとするけど、基本的にそのバッファーはめちゃ大きいと思いますよ。あんま気にしないですもん。ダメでも良くても。まあ、どうせ死にもしないし、とかっていう。常に思ってますもんね。だから、少し、いい加減になりましょう、皆さん。頑張りすぎないでください。頑張らないでください。
そう言われると楽になります。
そう、頑張らなくていいんですよ。であとね、みんなね、あとは、こう言った方がいいですよ。なんか大変だったら。あとみんなに相談した方がいいですよ。うん、自分で抱えちゃうとしんどくなっちゃうから、もっとね、みんなに吐き出しましょう。気にすることはないです。そんで、まあ、幸福感の話からですね、やっぱり幸福感って大事で、バスケで日本を元気にすると言ってる我々も元気の、中にね、まあ、中ってかも、もしかしたら外かもしれない。もっとその上位かもしれないけど、幸福感ってのはあるかなと思うから、やっぱり我々今 B リーグに身を置いて仕事してるんで、こう、もっともっといいリーグにして、各クラブのファンが増えて、今のね、幸福感の話で言うと、自己肯定もそうですね。この会場に行って、この推しの選手を応援してる自分が好きなんですとかね。うん、この会場に来て、なんかこう、ウキウキワクワクしてる自分が、好きなんですみたいな。まあ、ちょっとでも B リーグがもう皆さんのね、自己肯定感につながって、幸福感の向上にね、つながっていけるように、私たちも頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
今シーズンも B1、B2 全試合をバスケットライブでご視聴いただけます。
まだご利用でない方はアプリストアでダウンロード、詳しくはバスケットライブで検索。 B リーグを見るならバスケットライブ。島田のマイク。はい、そろそろエンディングの時間です。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組でご紹介いただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りをお待ちしております。今日2つほどピックアップさせていただきましたけど、結構いろいろ書いてるんで、もうね、皆さんだいたい1分ぐらいあれば読めますから、ぜひちょっとチェックしていただきたいと思いますので、私のノートをご覧になっていただければと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田慎二でした。ドライブユークレイジー。